こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年7月26日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースはアプリをダウンロードしないでウェブサイトを使いましょう。二つ目のニュースは AI 駆動の手術ロボットによる実験手術。三つ目のニュースは DEQ、DBQ ではありません。ただし意味はわかります。四つ目のニュースはアニメーションカーソル。五つ目のニュースは効率的なコンピュータのエレクトロン EE CPU ARM より100倍効率的。今回のニュースは私たちのデジタルライフや未来の医療、そしてコンピュータの効率化について深く掘り下げていきます。それでは最初のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースです。アプリをダウンロードしないでウェブサイトを使いましょう。この記事では多くのウェブサイトがユーザーにアプリのダウンロードを出荷用に流す現状に対し、ウェブサイトの利用を推奨しています。なぜなら、アプリはウェブサイトに比べてユーザーの個人データへのアクセス権限が広範囲に及ぶからです。例えば、連絡先、位置情報、マイクへのアクセス、インストール済みアプリの情報などを取得する可能性があります。ウェブ、ブラウザも進化しており、高度なグラフィックや USB サポートなど、多くの機能が利用可能です。データプライバシーを重視するなら、ウェブサイトの利用が賢明であると筆者は述べています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、モバイルウェブサイトのログインセッションがアプリに比べて短いことがアプリの利用を流す要因になっていると指摘しています。また別のユーザーはアプリの方が便利というわけではなく、むしろタブレットではデスクトップサイトの方が使いやすい場合もあると述べています。さらに、アプリがマイクへのアクセスを求めることで、ユーザーの会話を録音し、広告に利用しているのではないかという懸念も表明されています。
次のニュースです。AI 駆動の手術ロボットによる実験手術。ジョンズ・ホプキンス大学の研究者たちが、チャット GPT のような AI を搭載したダヴィンチロボットを開発し、単行摘出手術を教え込みました。このロボットは、過去のデータから学習し、手術中に人間のフィードバックを受け入れることも可能です。研究チームはこのロボットが訓練データに含まれていないサンプルでも 100% の成功率で手術を完了したと報告しています。ただし、実用化にはロボットの動きに関するデータが必要ですが、Intuitive Surgical 社は企業秘密を理由にデータ提供を拒否しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、Instagram のインフルエンサーがターボブレストマトリックス9000による手術を自慢する日が来ることを楽しみにしているとコメントしています。また、ウェイモの自動運転技術が受け入れられたように、ロボット手術もいずれ受け入れられるだろうという意見もあります。一方で、手術で合併症が発生した場合、誰が責任を取るのかといい、右法的問題を提起するユーザーもいます。別のユーザーは、ロボット手術のスキルは向上し続け、いずれ人間の外科医を超えるだろうと期待を寄せています。
次、DEQ do DBQ に Tavis Tests の意味をわかります。この記事では、9ピンのシリアルコネクタを指す一般的な用語 DBQ が技術的には誤りであることを指摘しています。正しくは DEQ と呼びます。D サブミニアチュアコネクタの命名規則では、最初の文字 D は D 字型のシールドを意味し、2番目の文字はシェルのサイズを示します。E は9ピンを収容する特定のシェルサイズを指し、B は25ピン用に設計されたより大きなシェルを指します。IBM PC の登場により DB25 という用語が広まり、その後小型の9ピンコネクタが登場した際に、誤って DBQ と呼ばれるようになったとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、 ドキュメントを作成する際には、標準化団体が使用する用語と一般的に知られている用語の両方を記載することを推奨しています。別のユーザーは、D サブコネクタがウォールアウトレットを除けば、最も長く使用されているコネクタ規格の一つだと指摘しています。また、シリアルコネクタが一般的に一つの用途にしか使用されない場合、このような誤用が起こりやすいという意見もあります。
次のニュースです。アニメーションカーソル。この記事では、ターミナルエミュレータータットイがアニメーションカーソルをサポートしたことを紹介しています。タットイは、ゴーストデイと同じフォーマットを使用し、カスタムシェーダーを使ってカーソルをレンダリングします。ゴーストディは実際のピクセルを使用しますが、タットイは UTF-8 テキストベースのピクセルを使用します。これにより、ゴーストディカーソルの微妙なニュアンスが失われることがありますが、ピクセル化された効果が好まれる場合もあります。タットイは、すでにシェーダーベースのフレームワークを備えているため、比較的簡単にアニメーションカーソルを実装できたとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、ターミナルのカーソル位置の変化を見やすくするために、アニメーションカーソルが役立つと述べています。また、ニオビムというテキストエディタでも、アニメーションカーソルが実装されていることを紹介するユーザーもいます。別のユーザーは、この技術が非常にクールだと称賛し、すぐに試してみるとコメントしています。さらに、作者自身がデモとして派手なカーソルを選んだだけで、他にも多くのシェーダーが利用可能であることを補足しています。
最後のニュースです。効率的なコンピュータの Electron E1 CPU ARM より100倍効率的？この記事は、ボット対策のためコンテンツが利用できません。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、これは CGRA、アリュルド再構成可能アレイであり、FPGA、フィールドプログラマブルゲートアレイに似ていると指摘しています。コードがアレイに収まる場合は効率的ですが、コードサイズが大きくなると、グリッドの構成を切り替える必要があり、時間と電力を浪費する可能性があると述べています。また別のユーザーは、このアーキテクチャが Green Arrays GA144 に似ているとコメントしています。さらに、ARM が最適化されている汎用コンピューティングにおいて、100倍効率的である可能性は低いという意見もあります。
本日のハッカーボイスは以上です。今日はアプリのデータプライバシー問題、AI 手術ロボットの可能性と課題、コネクタの正しい名称、アニメーションカーソルの魅力、そして新しい CPU アーキテクチャについてお話ししました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それでは、また次回。2025年7月26日のハッカーボイスでした。